はようございます。短くまず祈りを捧げさせていただきます。主なる神様、主の日、もう一度私たちをこの教会堂へと集めてくださって、共に礼拝を持つことができる幸いを心から感謝をいたします。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいると、今復活の主イエス様がこのところにいてくださって、私たちの真ん中にいてくださることを信じます。主よ、これから本当に駆け置き者が御言葉を取り継がせていただきます。主、どうぞ憐れんでくださり、どうぞあなたご自身が御言葉を通して私たち一人一人に新しく語りかけてくださいますように、心からお願いをいたします。いろいろなご事情でこの時を覚えながら出席することができないお一人一人の上にも、どうぞ今あなたが伴っていてくださいますように、心からお願いをいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。十字架に救われてというタイをつけさせていただきました。教会と十字架は切っても切れない関係があります。この私たち の川越キリスト教会にも、こう何箇所かに十字架の形を見ることができますよね。私は3つあるのかなと思ってるんですけども、違いますかね。一つは僕のね、この後ろのこのバプテストリーの上のところの十字架がありますよね。でもう一つはこの街道の上のところに木の枠に収まった形で十字架がデザインされています。でもう一つ、僕最近これ気づいたんですけれども、 ご存知ですよねプレハブ、右の方のプレハブのところの上のところにもステンレスの十字架があるんですよね。多分これが3つの十字架、3本の十字架がこの教会にもあるんだなっていうふうに思いました。で、地図でこう教会っていうものを示すときにも、必ずこの十字架の形を書きますよね。でそれはその形がこうとってもシンプルで美しいからっていうことではなくって、それは本当にこうイエス・キリストが私たちを本当に救ってくださったんだという、その私たちのへのその救いというものが十字架においてこう出来事になったっていうことをいつも忘れることがないために、教会は十字架をそのシンボルとして掲げているというふうに言えると思います。で今日からこの新約聖書の中のパウロが書いたコリントの信徒への手紙の1を2ヶ月間読むことになります。でこの手紙はユダヤ人であったこうパウロがですね、世界伝道をする中でこうギリシャの港町の都市コリントにこう教会をこう作ったんですね、パウロが。でその教会に宛てて書かれたこう手紙の一つです。でこの手紙を書いた当時はパウロはエフェソにいたようですけれども、でもその自分が作ったこのコリントの教会の中にさまざまなこう問題がこう湧き起こってきたということをこう報告する者がいまして、でそしてパウロはもういても立ってもいられなくってこの手紙を書いたというのがその執筆のこう事情のようです。でその手紙の中でまずこうパウロが強調したことは十字架でした。教会の中でさまざまな問題がこう聞こえてくるけれども、その解決はイエス・キリストの十字架から目をそらさないことなんだというふうにこうパウロは言っていると思います。でこれはただ第一章でそう言ってるっていうだけじゃなくって、この全体をこうもうパウロは この第一コリントは1章から16章までありますけれども、これをこう全体をこう貫いて、やっぱりパウロはこの十字架っていうことをこう、それがこう太い線のようにしてこう、あるいはこの、まあ、通奏低音っていうんでしょうか、こう欠かせない事柄としてやっぱりそれを貫いているんだっていうことを語っているような気がいたします。でこの中身に入っていきますけれども、この一章のですね、今日は18節から読んでいただきましたけれども、それはあの10節以下のところをこう受けているんですね。でこの10節以下のところで何がこう記されているかというと、このコリントの教会の中にこの、まあ、分派争いのようなものが起こったっていうことがまず書かれているんですよね。でそういうこの、まあ、分派争い、例えば私はこう誰々につくとか、私はこの先生につくとか、私はこの先生からバプテスマを受けた、いや私はあのこの方からバプテスマを受けたとかって、そのようにこうそれぞれのこう違いがね、こうグループみたいにこう分かれていってしまった。でそういう分派のこう争いというか、そういったことに対してパウロは心を一つにして結び合うようにっていうことをこう言うわけです。で誰か、私の先生は誰かとか、私はあの先生によってバプテスマを授けてもらったんだというふうな、いうふうな違いが仲違いにこうつながっているっていうふうなことに対してパウロはこうはっきりこう言うんですね。それが1章の17節です。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまうように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです、というわけです。でこの中でキリストの十字架が虚しいものとなってしまうのよってパウロは言いました。でパウロにとって教会内の不一致が起こるということは、キリストの十字架を虚しくすることなんだってこう言うんですね。でそしてそのことをパウロはこれから語ろうとするんですけれども、面白いことを言うなと思うんです。でそれは言葉の知恵によらないで告げ知らせるっていうふうにこうパウロは言っています。つまり十字架というものは人間の知恵、人間の常識、人間の持っている物差しでは理解できるようなものではないということをパウロは知ってそのことを言ったんですね。もうすでにクリスチャンでいらっしゃる皆さんはどうでしょうね、イエス・キリストの十字架っていうものをもう簡単に受け入れることがすぐにこうおできになりましたか。すぐにね、受け入れることができたっていう方は幸いだなって思います。それは本当に神様の恵みだと思うんですけれども、なかなかわからなかったと、受け入れることができなかったっていうこともね、多いんじゃないかなって思います。私自身もそうでした。で、当時のこのパウロが執筆した当初、ユダヤ人やギリシャ人にとっても十字架が神様の救いなんだって言われてもですね、それもピンとこないどころか、なんてバカなことを言っているんだっていう、そういう受け止め方だったんですね。ですからパウロはこの1章の21節で言うんですね。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです、って書いています。信仰というものは人間の地平から生まれてくるものではない。神様がその人の心に働きかけて与えてくれるものなんだと。だからそれは人間の知恵を尽くした言葉ではなく、神様の言葉の語りかけを伝える宣教によるんだって言うんです。 宣教の愚かさ、それは言い換えれば神様のなさり方の愚かさだと言ってもいいと思います。そしてそれが徹底的に表されたのが主イエス様の十字架だと言えると思います。この十字架を見れば、よく見れば、いかに神様が人間の救いのためにバカなことをされたかっていうことが示されてくるんです。そのバカなこと、愚かなことっていうのは、十字架の上で釘付けされたまま自分に敵対する者たちのために父よ、彼らをお許しくださいって祈る、そういう愚かさです。で、この手紙を書いたパウロ自身はこの主イエス様の祈りの言葉を直接聞いたわけではありませんけれども、まだパウロがサウロという名前で当時のクリスチャンたちを迫害し、その弟子の一人であったステファノが殉教するその現場で、そのステファノの口から出た言葉を確かにパウロは聞いたんですね。それは使徒言行録の7章にこう出てきますけれども、ステファノの、迫害されたステファノが死んでいくときに最後に祈った言葉、その言葉は主イエス様が十字架の上で父を彼らを許してくださいって祈られた、その許しの言葉と全く重なっていました。ステファノはこう祈りました。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについたとあります。その直後に使徒言行録はこう書くんですね。8章の1節、サウロはステファノの殺害に賛成していた。パウロになる前の サウロはそういう男でした。このステファノの取りなしの祈りというものは、やがてサウロが復活の主イエス様の声を聞き、突然天からこう声が響いてきて、多分馬に乗ってたんでしょう。で、落馬して、光に打たれて落馬したっていう出来事が、使徒言行録の9章に載ってますけれども、そして目が見えなくなったって。3日間、全く目が見えなかったっていうんですね。で、その3日間の中で、サウロは祈ってたっていうんですよ。で、多分その祈りの中で、このサウロは、もう何度もね、きっとそのステファノの最後の祈りの言葉を反芻していたに違いないなって思うんです。そしてあの祈りは一体何なんだと。自分は熱心なユダヤ教徒として生きてきたけれども、あのような祈りはできない。あのように敵を許しながら祈って死んでいくなんていう信仰は、愛は自分にはない。あれは一体何なんだと思ったに違いないと思います。そして彼はその祈りの中で示されたんだと思います。彼、ステファノにあのように言わしめたのは他ならぬ主イエスだ。そう確信したに違いないと思います。有名なアウグスティヌスがですね、こういったことを言ってます。もしあの時、ステファノが祈らなかったなら、教会にはパウロがいなかったことであろうって言うんですね。あ、本当そうだろうなって思います。パウロが教会の歴史を変えたって言いますけども、それ以前にステファノの祈りが教会を作ったと言ったっていいんじゃないでしょうか。要は自分の知恵で神を知ることができませんでした。第一コリントの1章の21節、 パウロはそう書きましたけれども、それはパウロ自身の体験から来た言葉です。で、私自身のことで恐縮ですけれども、私自身も教会に通ってもですね、しばらく十字架が分かりませんでした。正直に言います、しばらくは分かったふりをしていました。しかしある時ですね、うまく表現できないんですけれども、で何かこう特別なことがあったっていうわけではないんですけれども、自分がひどく惨めな存在に思えて、もう何の価値もない自分だなっていうふうに思えて仕方がなかった時がありました。まるでなんか夕闇の砂漠の中を一人歩かされてるっていうか、砂浜をとぼとぼ誰もいないところをなんだか孤独に歩いているっていうか、そんなようなこうイメージが自分の中にこう湧いてきて、自分なんかもういなくてもいい存在だなってなんか思えた時があったんですね。でその時ちょっと僕はクラシック音楽が好きだったので、静かな音楽と一緒になんかそんな静まった時間を持てたんですけども、でその時に僕の頭の中に一つのなんか映像が浮かんできたんです。それはイエス様が本当に木の十字架にかかられたイエス様がそこで血を流して頭を垂れているお姿でした。で私はその時にとっさにひどいって思ったんですね。なんてひどいことを神様はされたんだって思いました。そしてその次に、こんな惨めな私という一人の罪人のためにあなたはイエス様を犠牲にされたんですねってひどいなと思ったんですけども、だけどそれが神様の愛なんだっていうことが迫ってきて、なんか目から熱いものが溢れてきました。ああ、これが神様、あなたの愛の印なんですね。心からそう思ったんです。十字架っていうのは、ただ神様が用意された救いの方法です。ですからパウロは、救いということにおいて、何ら自分の中に誇り得るものはないんだ。そういうことを言っています。そうなんですよね。イエス様に救われるっていうことはどこまでも受け身の出来事なんです。何か自分が頑張ったから救われるなんてことは全くないんです。で、その意味でキリスト教信仰に修行というものはありません。もし修行で救われるということであるならば、こうランクができますよね。格差が生まれます。ここまで行った、まだ行ってない。そうであるならば、格差ができるのだったらば、そこにこう人間のプライドとか、あるいはこう劣等感というものが入り込んできますよね。で、そういったいらぬプライドとか劣等感というものが、いつも人間同士の関係を損なうというか、そういった関係をギクシャクするものになってしまうっていうものは、いつもそういうことから生まれるんじゃないですか。パウロ自身はこの第一コリント書のこうずっと先の方、最後の方の15章ではですね、キリストの復活についてもう誰も書き得なかったような素晴らしい神様からのメッセージをこう書いていますけれども、その中でこう自分のこともその中でこう書き加えて証しをしているんですね。この15章の8節から10節をちょっとだけ読んでみたいと思うんですけれども、復活の事実を語った後で、イエス様の復活の事実を語った後で パウロはこんなことを書いています。15章の8節から10節。そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。神の恵みによって今日の私があるのですって言うんですね。私たちはみんなそのように告白できるんじゃないですか。今あるはただ神の恵みなんだって。そうです、迷い出た私たち一人一人を本当に命がけで探し出して、そして抱きかかえてくださって、神様のもとを離れたことを許してくださって、救ってくださったのは一人に神様の御業です。ですからパウロは今日読んでいただいたこの第一コリント書の1章の29節以下でこう言っています。神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選ばれました。また神は知恵のある者を無力な者とするため、世の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられている者を選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。アーメンですよね。7年前、東日本大震災が起こったとき、ある著名な写真ジャーナリストの方が、その方自身も絶望的な思いからだったんだと思いますけれども、私は今神を疑うという内容の文章を朝日新聞社が出しているアエラという雑誌に被災地の写真とともに載せ、で私はたまたまそれをこう読んでとてもショックを受けました。その文章というものはちょっとご紹介するとこういう文章でした。だがこの度神は人を殺した、土地を殺し、家を殺し、たくさんの善良の民や痛いけな子供たちや、あるいは動物たち、それらを残酷な方法で殺した。私は水攻め、火攻めの地獄の中で、完膚なきまでに残酷な方法で殺され、破壊し尽くされた三陸の延々たるカバネド、これは屍の土地って書いてカバネドの上に立ち、人間の歴史の中で築かれた神の存在を今疑う。それはイワシの頭を信じる愚か者が叫んだように、罰が当たったのではなく、神はただの張りぼてであり、もともとそこに神という存在そのものがなかっただけの話なのだ。神幻想から自立し、自らの二本の足で立とうとする者ほど強いものはない。私はショックを受けましたけれども、これは間違っているなって思いました。自然現象と神様を一緒にすることはできないと思いますし、誠の神様はこのような悲しい現実をただ意地悪く眺めているだけなのか、私はそうではないって思うんです。ここでも見失ってはいけないのは十字架です。主イエス様の十字架はこの大地にその根を張ってしっかりと立ち続けているんです。一章の23節で、 私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますとありますが、それは十字架が過去にあったそういう昔の出来事っていうことではなくって、そういう過去のあった出来事にとどまらないで、今もそれは存続している、つまり今も人間を愛し取りなし続けている十字架のキリストという意味合いがあるそうです。もうキリストは天にお帰りになったんだから、この地上のこと、人間のことはもう全く痛みに思わないで涼しい顔をしているなんてことは絶対ないんです。あのね、仙南学院で教鞭を取っておられたあの青野田塩先生がこのことを強調されますよね。十字架にかかっているのは過去のことじゃないと。十字架につけられたまえしままなるキリストなんだということを青野先生強調されてますけども、それはそういう意味合いがあるんだなってあの思いました。パウロはここで言いました。第一コリント書の1章の18節、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架っていうのは愚かしく見えるんです。どうしてこれが救いなのかなんていうことはなかなか理解できない愚かなことなんですけれども、実はこれが救いへと導く生ける神様の言葉なんだって言うんですね。十字架の言葉、言葉っていうのはギリシャ語ではこうロゴスっていう言葉が当てられています。これは単なるあの言葉ランゲージっていうふうな意味ではなくって、もっと深くって意味とか本質とか真理とかそういったふうにこう捉えられる言葉で、その意味で十字架の言葉っていうのは十字架の本質、つまり十字架という神様の偉大な知恵と言っていい言葉だと思います。十字架こそ神様の偉大な知恵なんだって言うんですね。神様の救いのなさり方は十字架だっていうことです。十字架、そしてそれは神様ご自身が私たちを抱き止めるためにイエス様において開かれた神様の御腕そのものと言ってもいいんじゃないでしょうか。イエス様は十字架でこう両手をね、本当に広げられて釘付けされたでしょ。あれはまるで私たちにおいでなさいって、私のもとに来たれって招いているような、そういう身腕の広げ方を示されていますよね。それは本当に神様の真実だと思います。あの最後にですね、僕中方にもちょっと紹介させていただいたんですけれども、もう30年も前になるとなるんですね。あの熊沢義信先生という東京神学大学の元学長でもあられて、私が勤務をしていましたあの FBC でも長いこと番組を担当してくださっていた、本当にこう優れたあの先生でしたけれども、その先生が病床からのメッセージと題してあの NHK のラジオで証しをされたんですね。でそのが残っていまして、あのその手記をちょっとご紹介させていただきたいと思います。で熊沢義信先生はあの東京神学大学のこう学長にこうなられて、あの2ヶ月目というあのさあこれからっていう時に突然心筋梗塞でこう倒れられたんですね。で一命は取り留められましたけれども、しばらくは ICU 集中治療室で動くことができない日々を送られていたそうです。でその時にのことをこう思い起こされて書かれた手記です。お読みします。私は何もできない、言ってみれば無力の極み、あるいはどん底と申しましょうか。そこに身を横たえなければならない姿になった時、実は私をそのどん底の一番 下のところで受け止めてくれるものがある。それが実はイエス・キリストのあの十字架の姿なんだということがはっきり見える体験をしました。全く無力な姿でベッドの上に横たわり、どん底に落ち込んだ私を許して、血を流してまでも私の一番下のところで、ベッドの下でしっかりと受け止めようとされている神の愛が、その十字架の中には含まれているんだということに気がつきました。十字架というものは私にとってこんなにも身近なものであったのか。そして私を一番どん底で支え、受け止め、そして生かそうとされている神の意志は、実は神から最も遠いはずのこのような私の価値のない、あるいは価値に反した、そういう姿、聖書ではこのことを罪というという罪という言葉で言うことが多いわけですけれど、これを許してなおかつ生かそうとされている神の愛の力なんだということに気づかされたわけです。この愛の大きな手にしっかりと支えられて、自分は今ここに横たわっているんだということに気がつきましたときに、この病床は私にとって決して茨に満ちた場所ではなくて、そこにも神からの光が差し込んでいると気づいたのです。熊澤先生のこのお証しから、私はあの旧約聖書申命記33章27節の御言葉を思い起こしました。この言葉も僕は旧約聖書ではありますけれども、主イエス様の十字架の言葉に他ならないなって思ったんです。申命記33章27節、とこしえにいます神はあなたの住処であり、下には永遠の腕がある。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊い皆を賛美いたします。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。あなたは主イエスキリストの十字架において私たちへの限りない愛を示してくださいました。それがあまりにも私たちの思い、私たちの常識を超えているので、すんなりと受け入れることができません。私たちはあなたの愛を受け入れることができないほど傲慢なのだと思います。どうぞ聖霊の力によって、あのサウロがパウロへと変えられ、あなたの恵みに圧倒されて、私にとって生きることはキリストだと言って生き抜いたように、私たちの心の石も砕いてくださり、どうか隣人と共にあなたの十字架の愛に応えて生きる生涯へと導いてください。どのような時にも私たちを離れず、また絶望と思える場所でこそ、私たちはあなたの確かな御手に支えられていることを信じる信仰をお与えください。今病床にいる者をどうぞあなたが愛し捉えてくださり、あなたの慰めで満たしてください。願わくばどうか癒しを与えてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。